潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。今回もリモートで富士山麓須走よりお送りいたします。こんばんは。3月後半になって随分と暖かい今日この頃、いかがお過ごしですか？ね、この時期は、毎日毎日太陽の時間が伸びていってね、嬉しいなーっていう喜びを感じられる素敵な季節ですよね。また天体的にもちょっと特別な時期でもあります。先月のね、2月21日から、夢や理想、スピリチュアルと関係してる、スピリチュアルを象徴する海王星と、また正反対なルールとか責任とか時間など、この世界の三次元的な現実を象徴する土星がですね、ホロスコープ的に同じ場所にいるっていう、これコンジャンクションっていうんですけどもね、そんなタイミングだそうです。ね、ご存知の方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。この海王星と土星が同じ場所にいるっていうのは、この海王星の夢と土星の現実っていう、相反する対極なものにですね、私たちがですね、その真っ只中に入るということで、まさにですね、これまでの夢見がちなところとかね、ふわふわ系のね、スピリチュアルにね、ちょっと、ワクワクしたりとか、そういうことからですね、夢を現実にするにはどうしたらいいのかっていうですね、精神世界、目に見えないものを形にする、物質化するっていうことがテーマになる時期だそうです。ね、で、これだけではなくてですね、今回の天体の配置は、歴史的なイベントと言われていてですね、十二星座の中で一番最初のお羊座、これは始まりを意味しますよね。このお羊座が春分点の0度に位置するっていうことなんですね。私もね、ホロスコープそんなに詳しくないのでよくわからないんですけどもね。で、この土星と海王星がね、ハーモニーしながら、プラス、このお羊座が春分点、0度に位置するのはですね、なんと320年ぶりだそうです。まさにですね、歴史の転換点をですね、私たち地球人は迎えているっていうことなんですね。なんだかちょっとワクワクするし、ちょっとね、晴れたい、夜は空をちょっと見上げてみようなって気持ちになりますよね。で、このタイミング、まさにですね、意識を現実化する量子場調整の出番だと思うんですね。ぜひですね、興味のある方は、量子場調整アカデミーのホームページからですね、全国の量子場師さんが、ラインナップされておりますので、ピンときた方に連絡してみてくださいね。はい、私も渋谷の方でやってますのでお待ちしてます。はい、そんな感じで、今日は私の一人語りです。はい。前半はですね、量子場調整、代替療法としての量子場調整についてお話しさせていただいて、後半はですね、よく使う口癖と無意識についてお話をさせていただきます。 はい。この春の時期ですね、花粉症の人多いかと思います。この季節は花粉症にとって本当に辛い季節ですよね。今ね、夢の種のスタジオの PA さんもマスクしてますが、花粉症なんですね。激しくうんうんうんってね、うなずいていらっしゃいますが、結構大変な感じですよね。私もですね、以前めちゃくちゃ重度の花粉症だったんですよ。はい。今はですね、ほぼ克服してですね、本当にこう、花粉を意識しない春って、なんて素敵なんだろうっていう感じで、まあ、エンジョイしてるんですけれども、こう、重度な花粉症ってね、どんな感じかっていうと、鼻水とかくしゃみなんて、ね、本当に可愛いものなんですよね。そうなんです。それよりはですね、もう、胸から上のですね、粘膜ですね、鼻の粘膜とかね、もちろん、口の中とかね、食道とか喉の粘膜とかね、耳の穴とか目とかですね、まあ、そういう粘膜という粘膜がですね、腫れてですね、呼吸が苦しくなってですね、まあ、もちろんこう眠れないしですね、もう体がパンパンにこう詰まってる感じなので、食欲も湧かずですね、まあ、常に喉の奥が痒くてね、耳も鼻も目も痒いっていう感じでね、顔がむくんでまぶさいくになるしね、本当にこう最悪の時期でした。で、一年中ですね、冬以外、もう何らかの花粉に反応してたんですね。そうなんです。で、この今の、私、量子橋っていうね、まあ、量子橋調整をね、習得した人間のことを量子橋っていうんですけども、この量子橋になる前の35、6歳の時にですね、アレルギー専門のクリニックでね、血液検査をしたら、医者に本当に驚かれてですね、いや、これはひどいね。いやー、かわいそうだね。一生治んないね。なんてね、本当に気の毒に言われたほどでした。実際その花粉に反応する数値がですね、通常の人の1000倍どころか3000倍、5000倍なんていうのもあって、まあ、本当に、これは一生ね、冬以外のほぼ一年中、もうね、涙とくしゃみとね、鼻水で悩むっていうものが、まあその血液検査だけを見るとね、もう宿命づけられてるような感じだったんですよね。でもですね、改善したんですよ。これはですね、特に対症療法的なことはしてなくてですね、まあ本当にこう、日々自分にこう、施術をする量子場調整をですね、いろんな方法を駆使して、まあ3年とか、4年とか、それぐらいかけてですね、毎年の春にですね、自分にテーマを課して、いろいろやってった成果でもあるんですよね。はい。で、東洋医学ではですね、花粉症は水毒って言われてます。ね。まあ、量子場調整も東洋医学をベースにしてますので、まあ、東洋的な観点でやっていくんですが、水毒って何かね、水の毒と書きます。ね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけどもね。これはですね、体内の水分が多すぎるという状態なんですね。つまり、水が溜まりすぎてるっていうことなんです。まあ、そういうね、水が溜まりすぎてる人は、だいたい色白で、ちょっとむくみやすくてね、夕方以降とかになると、すごい下半身がむくんじゃうみたいな、まあそんな感じだったり、体温も低くとかね、いう傾向ですけども、まさに私もそんな感じでした。で、そこに拍車をかけてでしてね、当時、まあ私が35、6歳なので、もう18年ぐらい前ですかね、水を飲むダイエットというか美容法が流行ってですね、まあ、海外のね、モデルさんがやってるなんてね、話題になったんですけれども、1日水を2リットル飲むといいよ、なんてね、そんな方法が流行った時期でした。そうなんですよ。水毒の人がね、水をどんどんまた飲むとどうなるかっていうと、これはもう悲惨なわけなんですよね。当時はね、そんな、知識もないですし、ね、まあ、むくみやすいという自覚はありましたけれども、そんなにね、 水を溜め込んでるなんていうふうに思わないし、ましてそれが花粉症とつながってるなんてね、考えてもなかったですから、まあまあ、当時通ってたジムのね、トレーナーさんに、ね、水飲むといい、いいっすよ、なんて言われてね、ガンガン飲んでました。これはですね、日本人には合わないんですよね。そもそも。これはやっぱり欧米の、ね、モデルさんから来た手法なので、まあ西洋の人向けなんです。西洋の人ってね、私たち日本人と比べて、まあ筋肉量も多くですね、血流が良くですね、体温も高いんですよね。まあもともと狩猟民族でですね、肉食であるためであるとかね、まあ寒いところに適応するためとか、まあ本当にね、ヨーロッパの北の方は寒いですからね。まあ日本人とね、大きくその生活習慣とかね、食べるものも、体質が全く違うんですよね。まあなので、海外のね、ヨーロッパやアメリカに肩こりの治療院とかね、あんまり見かけないと思うんですよね。まあ彼らは、筋肉量が多いので、まあそんなに肩が凝らないんですよね。そういった西洋の人たちにとって水を飲むっていうのは、まあ、悪い影響はほぼないんです。むしろ、血流がよく流れたりとかね、巡りが良くなって、まあ、ちょっとしたデトックス効果もあるのかもしれないんですけれども、日本人の場合、特にですね、女性はですね、男性に比べて血管も細いですし、体温も低く、まあ、脂肪量も多くですね、筋肉量は男性に比べて少ないですから、ちょっと水を取りすぎるとですね、すごく体が冷えるんですよね。で、特にこの花粉の時期、2月からね、3月、4月ぐらいにかけて、ね、やはり、2月、3月のね、初旬とかは1年の中でも最も寒い時期ですし、寒暖差に悩まされる時ですよね。そんなストレスフルな時期にですね、水を飲むとどうなるかっていうとですね、まあ、まさに、花粉がひどくなる。花粉症がひどくなるっていうことなんです。つまり、花粉が悪いわけではなくて、体内に水がありすぎること、水分を溜め込みすぎてることが原因なんですね。なので、その水分をですね、花粉がこう刺激となって鼻水とかですね、くしゃみとか涙として排出しようとしている、まあ、そういった自浄作用なんですよね。花粉はむしろいいことしてるんですよね。本当にね、悪者にされてかわいそうなんですけども、まあ、花粉だけじゃなくホコリアレルギーとかね、猫アレルギーとかいろいろありますけどもね、対症療法的にはそう良くないものは排除しようという考え方ですけれども、でも本当は自分の体を整えましょうというようなきっかけになるんですよね。そんな時期なんです。まあね、顔がむくむとかいうのも水分が多すぎるわけなので、まあ、花粉症の人は、汗をかくとかですね、お風呂に入るのはもちろんですけどもね、運動するとか、ちょっと歩くとかですね、筋トレするとか、まあ、筋肉量を増やしてみるっていうのもいいかと思います。そうするとですね、体温もですね、ちょっとね、マシになります。高くなります。私も花粉症がひどい時は本当に35度台だったんですけれども、まあ、こう、青白いね、顔をしてて、どんなにお酒を飲んでもね、顔は赤くならないしね、運動してもね、逆に顔が真っ白になる人間だったんですよね。でも今はですね、調子のいい時、朝一で6度6分とかね、基礎体温がこうあってですね、本当にこう冷えっていうのもだいぶなくなりましたし、冬もね、強くなりましたし、ね、代謝も良く、免疫力も強くなったと思います。ね、まあ、そんな感じで、花粉症で悩まれている方はですね、ぜひ水分の取りすぎをちょっとですね、控えてみるといいのかなと思います。ね、そんな感じです。まあ、というわけで、この対症療法ではないのは、西洋医学ではない 手法、まあ、代替療法なんて言いますよね。まあ、量子化調整も代替療法の一つと言えるわけです。で、代替療法は、まあ、自然のものであるとかね、植物のエキスを抽出したものであるとか、ね、そういった自然界にあるものを使ったり、まあ、周波数であるとか、波動とか、音とかですね、そういったものをこう使っていきます。で、私がやってる量子化調整は、100% 天然で自然のものを使います。そう、100% 天然で自然のものって何かっていうと、意識なんですね。意識が作る言葉とイメージが、まあ、量子の情報、場を変えて体が整うっていうね、そんなやり方なんです。外側からね、何かサプリメントや周波数などを取り入れるわけではなく、自分自身の意識が自分の体にとって最も純粋で最も強い力を持つっていうことなんですね。もちろんですね、世の中にはたくさんの良い代替療法がありますよね。細胞のね、ミトコンドリアを整えるとか、体の中の電子を活性化するとか、ソマチットをね、活性化するようなものとかね。まあ、そういうのもとても良いかと思うんですけども、やっぱりですね、それを取らなくなると、まあ、サプリメントを取らなくなるとね、元の状態に戻りやすくなったりとか、なかなかね、本来のその自己治癒力、生命力っていうのは、かなりその時間をかけないと、ね、強化するのは難しいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりちょっと依存的になってしまう。外側から取り入れなければならないっていう発想になっちゃうかと思うんですよね。でもですね、本来私たちはどんな時もですね、自分自身の体の中にですね、ホルモン分泌を制御したりとかですね、体温調節したり、消化吸収や排毒をしてくれる、そんな最高の機能を実装してるわけですよね。これをですね、能動的に使わない手はないっていうことですよね。で、今はまあ AI、生成 AI が盛んだったりとか、あるいはそのヒューマノイドロボットのフィジカル AI っていうのがかなり開発されてますよね。で、そういったものっていうのはやはり人間のその生命力であるとかね、まあ潜在的なこう力っていうものを真似て作られているんですけれども、そういうものよりはね、真似て作るっていうほど人間の能力って本当にはるかに優れてるんですよね。そうなんです。この自分の体を統括的にコントロールしてる、まあ、コンピューターだと CPU のような、まあ本当にその機能をですね、活かして、意図に応じて素早く機能を促すっていうね、そういうようなことをですね、量子化調整はしています。ね。意識と潜在意識というね、もともと人間に実装されている体を制御し、万全な状態でコントロールする。まあそんなですね、神が作った機能を用いた代替療法なんですね。はい。まあそんな感じで真面目なトークをしましたけれども、前半を終わりたいと思います。はい、お帰りなさいませ。はい、後半に入りますね。このね、月曜7時って皆さんどんな風に過ごしてるんでしょうかね。もうお夕飯は食べましたかね。仕事中の方もいらっしゃいますし、帰宅途中の方もいらっしゃるかもしれないですね。まあ私は普通夜7時頃ってね、バリバリ仕事してる真っ最中なので、本当に昔の昭和のね、家庭の団らんみたいな感じで、夕方ぐらいにね、お夕飯のいい匂いがお家からこうね、 こう匂いが出てきていいな、家庭のね雰囲気だなっていうのは、まあ本当にここ十数年味わってないんですけどもね。はい。まあそんな、私なんですが、後半はですね、口癖と無意識についてですね、お話をさせていただきます。ね。はい。口癖。まあ、こう、よく言ってしまう口癖。ね。無意識に出てしまう言葉。ね。それは、その方の本心や本質を、実は非常にリアルに表しているものですよね。まあ、例えばね、心の奥にある、じとーっとした不満であるとかね。まあ人によってはね、自分の方がすごいんだよっていうね、自己顕示が、なんとなく言葉の端々、使う単語に入っていたとかね、いたりとかね、分かってほしいんだっていうようなね、そういうような気持ちとか、そういう感情が現れやすいものが口癖です。で、口癖に限らずですね、私20代の頃からずっと思ってたんですけども、こう、電車の中とかね、まあ、あるいは喫茶店とか、まあ、お店の中とか、まあ、そういったこう、不特定多数の人が密集する空間にいる、まあ、大体50代後半から60代以降のおじさんって、ガシャーンとか、くしゃみするとか、咳払いとか、まあ、汚いですが、痰が出る音とか、まあ、そういう生理的な音を発する人が多いですよね。あれ何なんだろうなって思うんですけどもね。でもあれって一種の自己顕示ですよね。俺はすごいんだみたいな、そういう感情をいつも私はその咳払いやくしゃみに感じてしまいます。しかもですね、それをするような人っていかにも会社でなかなかうだつが上がらないんだろうなとか、ハッピーじゃないんだろうなとか、部下や子供に舐められてるんだろうなというね、男性に多い気がします。ね。まあなので、不満や鬱憤をね、ハクションっていうので発散してるのかな。ね、俺はすごいんだっていうね、アピールをしてるのかなと思います。まあそんな感じで口の中から発せられる音とか言葉は、本人もね、自覚していないかもしれない無意識と密接に関係してます。口の中の空間、口腔って言いますけどね、これは非常に無意識の世界です。ね。なので、発せられた言葉というのは、無意識を表すだけではなく、逆に自分の無意識に対してですね、良しにつけ、悪しにつけ、めちゃくちゃ影響を与えるものなんですね。なので、使う言葉は気をつけましょうということなんですけども、今日扱いたい口癖、まあ、ブログにも書いたんですけどもね、はい。それ前に言ってたよねっていうやつです。はい。あ、それ前に言ってたよねって言われたらどうですかね。例えば自分が大好きなこととか夢中になってること、ちょっと自慢したいこととか、自分の信念とか大切なことをお友達とかですね、同僚に話したら、あ、それ前に言ってたよねと言われたとしたら、ね。あ、そうだっけ、ははは、っていう感じで、まあさらっと流すものの、実は内心、もやっとしたりとか、なんか重たい気持ちになりませんか？どうしてかっていうとですね、それ前に言ってたよねっていうのは、こんな背景があるからなんです。つまり、いや、あなたのその話にはね、もう大して価値がないし面白くないんだよ。この前もそんな同じこと言ってたのに、そんなすごい内容だと思ってるのかな。ちょっと聞きたくないから黙ってくれないかな。というようなですね、真意が隠されていたりするんですね。はい。以前もですね、やたらめったら私の話に、それ前に言ってたよねって指摘する女性がいらっしゃったんですけども、まあやっぱりちょっと、こう、ダメ出しされてるようで、ちょっと不快ですよね。大切なことを話してるのに、それにね、共感したり同調してくれる前に、それ前に言ってたよねっていうような、まあ、そのような断定っていうのは結構こう残酷に聞こえてしまいます。まあ私にとってはね、彼女のその言葉にはですね、ああもう毎回同じことを話す無能な人間なのね、みたいな、まあそんな感情を汲み取ってたりしてました。そうですね。このそれ前に言ってたよねっていう言葉 にはですね、話す方の意見や感情を受け止める前に自分の正しさを、押し付けてですね、で相手を、ジャッジする、まあ、そういったこう冷徹さというか窮屈な感じがありますよね。まあ人間って感動したいこと、感動したこととか嬉しいことって結構何度も話したいんですよね。何度も話したいんです。これ前も言ったかもしれないなと思いながら話してることもありますよね。でもそれをね、いやそれ前に言ってたよねという感じで相手の発言を遮っちゃうっていうのはなんか悲しいというか辛いですよね。そうなんですよ。まあそういうのをですね、しょっちゅう言う方にはですね、むしろですね、こちらからですね、どんどん、ね、あなた、それ、前に言ってたよねっていうことを前に言ってたよねっていうふうにね、言うといいかもしれないです。ね。まあそうするとですね、まあ大抵気まずそうに舌を向いたりとか話題を変えるかと思います。そうですね。つまり、それ前に言ってたよねっていうのは、それを使う人は、自分の発言が相手に失礼であるっていうことを分かってるんですよね。でも分かっていてもそれを言ってしまうのは相手より優位でありたい、ね、相手をコントロールしたいっていう気持ちが奥底にあるからなんですね。で、大抵それはまあ同質というか似た者のグループの中で、まあ女子のグループとかね、同じ職場のグループとか、そういう中で他者をマウントして、まあそこのトップになりたいっていう人が多く言う傾向にあります。まあ、つまり潜在的にですね、他人よりも優越していたいんですよね。でも本当に自信のある人は他人と競争したりとか、自分がいかに優位なのか、優れてるのかっていうものを見せたりしないですよね。そう。そんなね、無意味な競争ゲームには巻き込まれたくないですよね。なので、それ前に言ってたよねって何度も繰り返す人とは静かにそっと距離を取ってみましょうね。まあ支配力、そういったマウントしたいっていうね気持ちがある人は周りを不幸にさせるだけですからですね。さっさと離れましょうね。そうですよね。私たちはまずですね、相手の顔色を伺うより自分自身を一番大切にしたいし、大切にすることがやっぱり生きることの目的だと思うんですよね。自分らしくいられること。そう。ね。なので、まあ、そのような人、どんなにお友達であったりね、どんなにいろんな縁があったり、深いね、長い付き合いがあったりしたとしても、まあ、そっと離れて、その人が自分のことをね、自分の発言やってることに気づくっていうことを、そういう態度を取るべきなんじゃないかなというふうにね、思います。はい。まあ、そんな感じでね、私たち自分自身も人に対して、それ前に言ったよね、言ってたよねっていうふうについ言っちゃう人は、そのような潜在的な気持ちがあるんだということをですね、ぜひ、良いとか悪いとかいうわけではなく、受け止めてですね、そんな自分も優しくね、受容してあげてくださいね。私ってこんなとこあるんだなって思うと、ちょっとですね、そういう気持ちが軽くなります。ね、人と競争して生きるって辛いことですもんね。はい。私たちは本当に自分らしさを全うするために、今いるんだな、毎日があるんだななんて、本当につくづく最近そう思います。はい。ということでですね、まあなかなか自分らしく生きられない。人の顔色を伺ってしまうとかね、ついつい他人をコントロールしがちとか、コントロールされがちみたいな方は、ぜひ、あなたの潜在意識を、変容させる、量子波調整、受けてみてくださいね。ということで、いろいろお話ししましたが、本日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。はい、月曜日、まだまだ1週間の始めですが、どうぞ自分らしくお過ごしくださいね。それでは、さようなら。